山梨大学フューチャーシード。このコーナーは地域の中核、世界の人材をキャッチフレーズに教育、研究を続けている山梨大学を紹介するコーナーです。山梨大学の4つの学部、教育学部、医学部、工学部、生命環境学部について、各学部の先生、学生、そして卒業生の活躍を通してお伝えしていきます。今週は山梨大学生命環境学部の入試について、生命環境学部環境科学科大学院附属国際流域環境研究センターの石平博先生に詳しいお話を伺っていきます。では石平先生、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
改めまして、石平先生から生命環境学部のご紹介をまずはお願いできますか。
はい、自然と共生が可能な豊かな地域社会を実現するために、生命科学、食物生産や加工、環境、エネルギー、地域経済、経営、行政に関する非常に幅の広い視野を持った人材を養成することを目的として約10年前に設置された学部となっています。
はい、
で学部の中には、生命工学科、地域食物科学科、環境科学科、地域社会システム学科の4つの学科があるんですが、まあ、それに加えてワイン科学、あるいは観光政策科学といった、ことに関する特別コースも設置されております。でさらに、来年4月にはですね、データサイエンスの知識技術を身につけた生命科学系人材の養成を目的としたバイオメディカルデータサイエンス特別コースというものも新設されます。でこのようにですね、非常に幅の広い視野を持った総合的に学ぶことができるというような特徴があるとともにですね、高い専門性も意識した特別コースもちゃんと用意されているというのがこの学部の特徴となっています。
はい、来年度は新しいコースも新設されるんですね。そんな幅広い知識と高い専門性が得られる生命環境学部なんですが、石平先生ご自身の専門についても教えていただけますか。
はい、私はですね、この4つの学科の中の環境科学科に所属しておりまして、水に関する研究、特に水の量に関することを専門としてやっています。
はい、
で具体的にはですね、発展途上国など観測データがあまりないような地域でどうやってその水の動きとか量をですね、把握するのかといったことでありますとか、あとは地球温暖化ですね、これに伴って川の水の量が今後どうなって変化していくのか、こういったその将来の予測に関する研究なんかにも取り組んでいます。
地球温暖化によって身近な河川の水が変化する可能性っていうのもあるってことですね。
そうですね、はい、
それは注視していかなくてはいけませんね。
はい、
そんな石平先生もいらっしゃる生命環境学部なんですが、入試の情報についても教えてください。
はい、生命環境学部の入試ですが、機会は3回設けられております。
はい、
でそれぞれで少しずつですね、異なった選抜方法を採用しています。でこれによってですね、いろんな、まあ、多様な人材というのをですね、学部の方に迎えしたいというふうにしてやっております。
3回のチャンスがあり、それぞれ少し異なった選抜方法をされているということで、では具体的に教えていただけますか。
はい、まず最初に行われるのがですね、総合型選抜2というものです。この入試ではですね、面接試験において、入学者受け入れの方針、これをアドミッションポリシーっていうんですけれども、まあ、これに対するですね、適性であるとか、まあ、あるいはその受験される学科に対するその学ぶ意欲とか適性というのをですね、まず評価します。でその後にですね、大学入学共通テストもまあ受験いただいて、その点数も含めた総合的な評価によって選抜を行っています。まあ、ただ今年はですね、もう11月にこの試験というのは終了しております。
はい、では続いて次の入試についてもご紹介いただけますか。
はい、次は一般選抜というんですが、そのうちの最初、一般選抜の前期ですが、大学入学の共通テストに加えてですね、個別学力検査では、小論文というものが出題されます。で小論文ではですね、文章を読んで理解するとかですね、データを分析するとか、まあ、そういうような傾向の問題が、まあ、出される予定となっております。
はい、
でもう一つ最後にあるんですが、これが一般選抜の後期日程です。で前期日程と同様に大学入学共通テストを受験いただくんですが、まあ、その後に面接を行います。でそこで先ほど申し上げたそのアドミッションポリシーとかですね、への適性であるとか、入学後のその、まあ、学ぶ意欲とかですね、適性というのを評価します。 でこう今ちょっとこうお話したんですが、なかなかこの入試に関する詳しいことを、今日はお話ししきれないところもありますので、そういったところはですね、大学のホームページとかですね、そこにありますその選抜要項、募集要項といった資料もありますので、こちらをご覧いただければというふうに思います。
はい、しっかりと生徒さん個人の適性を見て合否を決めてらっしゃるというのが分かる入試だなと感じました。
あ、そうです、はい。
より詳しい情報は山梨大学のホームページや募集要項、選抜要項を確認ということですね。
はい。
ちなみに生命環境学部ではどういった学生さんを求めてらっしゃるんでしょうか。
はい、基礎的な学力、ものを知ってるというかですね、この部分も重要なんですけども、それに加えて、近年の大学入試改革の流れの中ではですね、読解力、あるいは情報のインプット力、思考力、判断力、表現力、そういったものが高い人を選抜することを重視するようになってきています。でまた面接の試験ではですね、入学後にその入ってからどう学ぶか、その意欲でありますとか、その適性なんていうのもですね、評価の対象になっております。でそれらも含めてですね、各学科でどういう人物能力を求めているのかということはですね、先ほど申し上げた選抜要項との資料の中にアドミッションポリシーというものでまとめてあります。でそれをご覧いただけるとですね、もう少し具体的に、あ、こういう能力とかですね、そういうのがあったらいいなというのはイメージを持っていただけるというふうに思います。
ああ、そうですね、受験前に受験生の皆さんはしっかりと目を通した方がいいですね。
お願いしていただけると思います。はい、
はい、では最後に番組をお聞きの学生さんや親御さんにメッセージをお願いできますか。
はい、生命環境学部はですね、昨年度で10周年を迎えたんですが、また新たな特別コースが設置されるなどですね、これからもますます活発にその教育研究を展開していきたいというふうに考えています。で生命であるとか食、環境、経営などですね、そういうのに興味を持つ多くの方の受験をお待ちしております。よろしくお願いいたします。
はい、石平先生、今日はお忙しいところありがとうございました。
ありがとうございました。
今日放送したものやこれまでに放送したものはアクタスの番組終了後になりますが、番組ブログにアクセスしていただくと聞いていただくことができます。ぜひそちらもチェックをしてみてください。山梨大学にある4つの学部、教育学部、医学部、工学部、生命環境学部の情報をご紹介している山梨大学フューチャーシード、来週もどうぞお楽しみに。